タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。本日は、私が新しく始めたプログラムについてのお話をさせていただきたいと思います。経営者が、日々のこう数字とどう向き合うのかとか、銀行からお金を借りるにあたって、どういう心構えをしてい、いかないといけないのか、融資の話っていうのもね、させていただこうと思いますので、お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてタオモトです。よろしくお願いします。新しく始めたプログラムについてっていうお話なんですけども、アカウンティング最適化プログラムっていうものを始めまして、どういったものかっていうとですね、経営に使える数字、要は何をもとに経営判断をしていくかとか、困った時に何を見たらいいかっていう時に、やっぱり数字って非常に大切ですというお話なんですけど、例えば銀行さんとか取引先の社長とか、自社の従業員でもいいんですけど、うちのビジネスは順調だとかね、今ちょっとこういう、世の中なのでちょっと苦しいですっていう、苦しいけど後々こういうふうに、立ち直っていくのでっていうような、ものを伝えたいときって、言葉だけで信用してもらうっていうのは非常に難しいんですよね。やっぱり未来の話を口だけで話してしまうと絵空事みたいに聞こえてしまいますし、過去は過去でね、何もなしで口で説明するっていうのは非常に難しいんですよ。なので、それを他の人に納得してもらうためにどうすればいいかっていうと、やっぱりそのパフォーマンスっていうのを、数字で表現しないといけないんですよね。良かった悪かった、去年はこうだった、来年はこうなるでしょうとか、なるでしょうってこうしますとかね、そういうパフォーマンスを数字で表現するっていうことを、その技術をアカウンティングって呼ぶんですけど、よく会計とかね言われますし、経理の人が何やってるのって言った時にそういう数字を作るよっていう話があるんですけど、そのアカウンティングっていうものに対して向き合っていきましょうっていうね、プログラムです。このアカウンティング最適化プログラムっていうのを作った、元々の発端きっかけっていうのは、社長の悩みじゃないんですよね。社長からの悩みではなくて、コンサルタントのからの悩みで、相談があったのがきっかけです。コンサルタントっていうのもいろんな方いらっしゃるんですけど、私がお付き合いしているのは、事業再生をしているコンサルタントの人で、会社の状況がねやっぱりあんまり良くないと、ずっと赤字が続いているとか、売上が年商が例えば1億円なんだけど借り入れが1億あるとか、じゃあそういう時に新しい借り入れをすることができるのか、できるか否かで、難しかった時にどういう対策をしていけばいいのかっていうのを日々考えながら社長とやり取りをしているっていう方がいらっしゃるんですけど、その人からの、相談だったんですよね。でどんな相談だったかっていうと、数字が見えないから、アドバイスもできないと、アドバイス、自分自身のアドバイスもできないし、さっきの話ですよね、銀行にも話、パフォーマンスを表現できないから、今どういう状態で今後こうなりますよっていうことも言えないと。 なので手伝ってほしいっていうきっかけです。で、まあ、私も税理士の資格を持っているので、じゃあ税理士を変えればいいかっていう話なんですけど、まあ、もちろんそういう時に税理士が変わって良くなるケースっていうのももちろんありますし、私自身もそこでじゃあ税理士変わりましょうって言って、税理士業務を引き継いで数字を早く出せるようにっていうふうに直接的な支援をさせていただくことっていうのもあるんですけど、場合によってはやっぱり古くからの先代の時から付き合いのある税理士さんだからとか、やっぱり変えづらいとかね、数字を全部数字というか、まあ、決算書にしても通帳にしても全てを見せる存在ですから、税理士っていうのはなかなかこう変えるのってすごい勇気がいるんですよね。ストレスがかかるというか、なので税理士を変えずにして、変えずしてスピーディーに数字が出るようにするにはどうしたらいいですかっていうようなアプローチからも相談があったりします。で、話を聞いてると社長は全く問題がないと、自社の経理も全く問題がないと、 100% 税理士だけが悪いんですっていうようなケースって実はなくてですね、やっぱりその社長には社長の課題があって、経理には経理の課題があって、まあ、じゃあ 100% 税理士が悪くないかっていうと、税理士には税理士の課題があってっていうところがあるので、そこをこううまくつなげてあげるような存在になれればなっていうような形で、こう第三者的に関わりを持たせていただいてます。まあ、それは私もともと前、税理士事務所で働いてましたけど、その前は一般企業の経理部、経理部というかね、にいましたんで、経理の立場と税理士としての立場と、で今のこの経営者としての立場、それぞれの立場で話ができるということと、まあ、もう一つ前は予備校の先生やってましたんで、まあ、ものを伝えるっていうね、それらのそれぞれの立場で感じたことを分かりやすく伝えるっていう趣旨でいくと、まあ、適任ではないのかなというようなね、ところもあって関わりを持たせてもらってるんですけど、数字を作りましょうね、社長の思いとか、あとは経理業務の流れとかっていうのを確認をさせてもらうと、ああこういうところに問題点がありますねとか、経理の人がね全くいないっていうケースもあれば、経理の人数が何人かいるのにうまく回ってないっていうケースもあるので、であれば、経理の人たちともお話をさせていただいて、ヒアリングの中で改善点を、解決策を、探していくとか、でその中で、まあ私がね直接税理士さんとやり取りをすることはない、まあ税理士さんからするとね、やっぱりよそのコンサルタントなり税理士なりが入ってくると、横取りされるんじゃないか的な話ってやっぱりよくある話なので、なかなかね同業者として話をするっていうのは難しいので、直接話をすることはないんですけど、社長からのヒアリングの中で、あそれって税理士さんはこういう理由で数字が出せてないだけですよ、こういうふうにしたら数字がきっちり出るようになりますよっていうような話をまあさせてもらって、でそれによって毎月のまあ速報値ですよね、専門用語的に言うと資産表っていうんですけど、資産表っていうものが毎月きっちり出るようになって、足元の数字が今これぐらいだから、じゃあ来月以降はこうしていこうっていう、まあ道しるべのようなものがね完成するっていう話です。まあ、資産表とかね決算書とか、なんかそういう、専門用語的なものが出てくると不得意だなとか苦手だな、もう税理士任せちゃえっていうようなケースがやっぱ非常に多いんですけど、イメージとしては野球のプロ野球のスコアボードなんかを思い浮かべてみてもらったらいいと思うんですけどね、要は何にもないスコアボードを全く見ない中で采配をして、で結果だけを見る、まあ、結果がまあじゃあ決算書だとすると、9回終わって、5対3で勝ちましたとか終わりと、じゃあ来年また次回の試合が終わってスコアボード見て、2対4で負けましたと終わりっていうような結果だけを見て、じゃあ次どうしたらいいかっていうのって判断するのってすごく難しいんですよね。それこそ絵空事になってしまうので、だったら例えば今は4回の裏で 2対0で負けてますと、ね、4回裏で2対0で負けてるけれども5回以降こういう風な対策を取ったら9回でこういう風に逆転できてこういう風な流れになるんじゃないかって5、6、7、8、9回終わって結果的に4対2で勝ってたとかっていう話なんであればやっぱり結果だけを見て判断をするときと違ってやっぱり数字的な根拠もあるし数字的な根拠を背景にしているので自分自身社長自身の自信にもつながると思うんですよね。何もない中で走っていくよりもよっぽどねお金の使い道が分かったりとかやっぱサラリーマンとかであれば年収月収がだいたい決まってるんでこれぐらいの中から使っていこうってあると思うんですけど会社の場合ビジネスの場合っていうのは売上も読めないし経費もどれぐらいかかるかわからないっていう非常に不確定要素の強い中でやってますからある程度やっぱり過去のね、数字っていうのが分かった上で未来に向けて進んでいくっていうのが非常に重要ですと、ね、そういった数字の作り方を一緒にやっていきましょうっていう話ですね。まあ過去の数字をすごく重要に考えてる社長っていう人は社長はだいたい毎月数字を作れてます、まあ、それでもやっぱりちょっと税理士さんとの連携がうまくいってなくて数字が作れていないやっぱり 2,3 ヶ月に1回になってしまっているっていうケースもあるので、まあ、そういう時にはこのプログラムをねぜひ活用していただきたいなというふうには思ってるんですけれども数字に興味がない数字に興味がないっていうのは嘘なんですけどね社長である以上通帳と残高お金がいくらあるかっていうのは興味があるし、先月に比べて今年今月どれぐらい売上が立ったかなっていうのは非常に興味があるんですけどお金とか お金とかってすごい大事なのに要はそこまで気が回ってないっていうね売上とか節税とか利益とか赤字とか、まあ、そういう言葉に惑わされてというかそっちばっかり重要視してしまってなんか流れとかね最近今かどうかっていうのをちょっとおろそかにしてしまう優先順位を後回しにしてしまうっていうケースがあるので、まあ、そういった社長に対して数字をしっかり作っていくお手伝いができればなと。で割とその数字未来の数字に興味があるというか前をずっと前を向いて進んでる社長っていうのも逆に過去の数字にあんまり興味がないっていうケースもあるんですけどなんでしょうねもう過去を過ぎてしまったことには興味がないとかねっていう人もいます。逆にこの足元の数字ばかりを気にして未来を全く見ないっていう人もいます。未来っていうのは要は不確実だからなんかこうね税理士とかコンサルタントとかこうビジョンとかね経営理念とかね5年計画10年計画っていうのを持ってきた時に今のこの世の中そういう不確実なことに目を向けている場合ではないというね足元のビジネスを一歩一歩着実にやっていかないといけないよっていうようなね未来を見てる社長もいれば足元を見てる社長っていうのもいろんな人もいるんですけど私の考えとしては、やっぱり過去と未来をつなぐ過去から未来へっていうこのつなぐね流れって非常に大事だなっていうふうに思いますかね。やっぱりさっきのスコアボードの話じゃないですけど流れがあってじゃあこのまま行くとこうだよ ね例えばそうだな半年1月から6月までで半年経ってて、去年に対してちょっとね 20% 減で8割ぐらいできてますよってね。で7月から12月はじゃあ例えば同じように去年の2割減 80% でいった場合要は年間通して8割だったって話ですよね。 80% でいった場合に着地がこうなりますねっていう基準を一つ設けておくわけですよね。それって結局前半の6ヶ月だけを見て 20% 減だったから後半6ヶ月も 20% 減で見ようっていうただそれだけの数字なんですけどそれを一つ基準にスタンダードに置いておくだけでなんか思ったより良かったっていうんだったらじゃあそこからプラスして売上が今月プラス 20% だったよっていうんであればプラス 20% して考えると着地はこうなるねってね、さらにマイナス 30% 良くなかったねっていうんであればその基準に置いてある数字からまあそこの月をマイナス30して考えていくっていう差額だけ追っかけていったらまた着地もね下方修正したり上方修正したりしながらやっていけるので やっぱり過去を見るにしても未来を見るにしても流れってすごく大事だし、あの一つの基準をね、数値として持っておくっていうのが非常に大事だと思いますので、まあそういった意味でその試算表、野球のスコアボードを大切にしながら経営をやっていきましょうと。その時に関わってくる人たち、どこかにストレスがかかってしまうと長続きしない、ね、このねプログラムをやったから瞬間的に良くなったけど、また1年経って2年経ったら試算表が出なくなってしまいましたというのでは意味がないので、誰にとってもストレスがかからずに、まあ、三方よしっていうんですかね、ウィンウィンウィンで皆さん、社長からすると試算表が早く出るようになって経営の、ね、判断が早くなったとか、従業員からするとやるべきことが明確になって、効率化が図れたとかね、税理士さんからするとなんか社長の意識が変わったとか、なんかやるべき、ね、会社からの提出が早くなったんで税理士サイドとしてもものすごくやりやすくなったと。ただそれでいて毎月の資料の提出っていう付加価値を提供できるわけなので、別に税理士報酬が安くなるわけでもなく、むしろ値上げができるかもしれないですよね。そういう意味で、まあ、三方よしのような感じでやっていけると。でそれを、まあ、第三者、社外の第三者だからこそ言える、ね、月に1回とか2回、まあ、早くやりたいっていう方は毎週のようにやるケースもあるんですけど、それぐらいのペースで会う社外の人間だからこそのね、適度な緊張感というか、いい意味でのプレッシャーを感じながらね、前向きに、組み立てていけるっていう、まあ、ものになってますので、もしその数字っていうのがあんまりこう毎日こううまく毎月うまく作れてないよっていうような人がいたらね、ぜひ声かけてもらえればと思います。休憩明けから、じゃあ具体的に一体どんなことをやるのっていうような話なんかをお話をさせていただきたいと思います。というわけで後半も引き続きアカウンティング最適化プログラムというね、私が始めたプログラムについてのご紹介というか説明をさせてもらいたいと思います。まあ、前半でね、このラジオの前半でなんでこう数字を早く出すことが大切なんですかっていうような話をさせてもらったんですけど、じゃあ後半残った時間で、じゃあ具体的にどういうプログラムなんですか、でどういうことやっていくんですかっていう話のね、説明をさせていただきたいんですけど、タイトルがアカウンティング最適化プログラムっていうタイトルでして、まあ、アカウンティングは先ほどね、ちょっとお話しした、要は数字、パフォーマンスを数字で表現する技術なので、過去はこうでしたとかね、そういうまあ話なんですけど、最適化プログラムなんですよ。最適化、まあ、最適解っていうんですか、あなたの会社にとって、あなた社長自身にとって、経理にとって、税理士にとって何が一番最適が適切なのかっていうのを探すっていう話です。これよく経理コンサルなんかがたまにポストに入ってて、経理効率化しませんかみたいな話っていうのがよくあるんですけど、それはそれで別に悪く言うつもりもなくて、効率化するために例えばクラウドシステムを導入するとか、何かのそういうねフォーマットを使ってこうしますよっていうのは非常に重要で、それによってこう非常にその効率化が図れてスピーディーになったとかっていう話も実際聞くので、大切なことだとは思うんですけど、そのもっと前にやっぱり考えるべきこと、本質っていうのがあると思うんですよね。本当に私が決算書の見方のセミナーをしたりとか、帳簿の付け方のセミナーをしたりっていうのをさせてもらうときに一番最初に言うのが、100社あったら100通りのやり方があるよっていう話をさせてもらってるんですよ。これは個人事業でも、年商が1000万円の法人でも、年商が5億の法人でも、100億の法人でも、 ね、一兆の法人でも同じ話で、あの一つとして同じってないんですよ。私いろんな会社の経理とか帳簿とか見させていただいてますけど、うち自身のあれも違います。うち自身っていうのはね、その要はうちの会社の帳簿っていうのも全く違いますし、ちょっとずつ大きくなっていくに従って一番やりやすいやり方っていうのをこう模索しながらねやっていたりとか、お客さんのところでは効率化ができてるけど自分のところはちょっと後回しになっちゃってっていうのよくある話だったりもしますから、一番その会社に合ったやり方を見つけるためには何が必要かっていうと、ソフトを導入するとか、効率化で時間を短縮するっていうのを目指すんじゃなくて、まずは滞っている原因を見つけるっていう話なんですよね。だからあのヒアリングとワークが中心です。ヒアリングっていうのは要は、聞かれたことに答えていくっていう話ではあるんですけど、あの、まあ、なんでそれが滞っているんですかって言った時に、いや税理士が遅いからとか、いやうちがもうちょっと僕自身が忙しくて資料が出せてないんだよねっていう、2択か3択ぐらいで大体落ち着くんですけど、あの抽象的なままで終わらせるから、その先が進まないんですよね。私が出すのが遅いんです、じゃあ社長が忙しいんで効率化しましょう、このソフトを何百万で買えばいいですよって話になっちゃうので、そうじゃなくて、問題の解決のやり方っていうのはいかにそれをどれだけ細かく分析できるかっていう話で、正直一人じゃきついと思うんですよね。一人じゃきついし、同業他社の同じような社長に声をかけても会社ごとに全くやり方違うので、自分とこの会社のやり方を押し付けられてもうまくいかないし、経理に聞いても基本的に社長の言ってることに対して経理があれはダメこれはダメって口を出すっていうのはなかなか言いづらい。じゃあ税理士に聞いたらって言っても、なんか税理士の先生にはそういうの聞きづらいっていう話もあれば、あの別に聞くのはいいんだけど、あの税理士の先生は先生で別にそのかね、あの経理処理についてこうしたらいいよっていうアドバイスって実はあんまり普段しないことが多いので、あの、自分でささっと計算して提出するとか節税はこうですよっていうアドバイスが中心なので、あのそういう意味ではあんまりこうなんでしょうね、話をその点にアカウンティングっていうかな、あの数字を早く作るという視点において話をじっくり細分化して聞いてくれる聞いた人ってあんまりいないですよね。で話そうっていう機会もあんまりないので、なのでそれを、ヒアリングをするっていう話です。で、白紙の中で話をしていってももちろんいろんなね、情報が出てきてそれをまとめればいいんですけど、それをこう体系立ててこうワークに当てはめていくっていうことをやるとより早く見えるか、あの大きな気づきを得ることができるので、私はそういうワークをいくつか作ってやってるっていう話ですね。例えば、登場人物っていうのが一番最初にやるんですけど、誰が関わってますかっていうようなあの話をした時に意外と答えられなかったりするんですよね。で毎月の数字を早く作るための登場人物は誰ですかって聞くと、社長と、例えば経理が社長の奥さんだったとすると、社長の奥さんと税理士です以上みたいな話で終わったりするんですけど、もうちょっと細かくしていきましょうって聞いてみると、例えば税理士の方も所長じゃなくて担当者がやってるよとか、担当者は毎月資料を取りに来てくれるけど、実はそれ入力しているのはまた別の人で、質問はその事務担当の人からかかってくるんだよっていうケースがあったりとか、あの話を聞いてると、例えばこうよくあるのがなんかそのガソリンとか ETC のカードが遅いからとかね、要はその第三者のところからの資料が遅いだけで資料が出せてませんでしたとか、あのそういう話って非常に多いんですよね。あの話してると本当に、そこだけだったんだね、ネックはそこのトゲだけ抜いてあげたら非常にスムーズに流れたねっていうようなあのケースもありました、実際に。でそのトゲっていうのを毎月々の例えば ETC にしてもクレジットカードにしても支払いが数万円だっ ったっていうこととかもあるんですよね。でその数万円のためだけにもう全てが滞って半年ぐらい、半年に一度とか 2,3 ヶ月に1回しか数字が出てきてないっていうことがあったりするので、そういったところをまず洗い出していくとかね。組織図の書き方っていうのも、組織図を書くワークっていうのがあるんですけど、組織図の書き方もその数字を作るっていうことに重きを置いた、それを中心とした組織図の書き方っていうのがあって、そういう書き方をすると、経理の数字を作るまでの流れが非常に、まあ、見える化されるよっていうような形で、まあいい面ばっかりでもないんですけどね、やっぱりあここの人とここの人かとか、ちょっとね人間関係的な部分で新たな課題、これ経理の課題じゃなくてもっとなんか深い部分だよねみたいな課題が見つかったりすることもあるんですけど、それを一つ一つ解決をしていくっていうことがものすごく大切で、実は経理、その数字を作るってその資料が全部揃っててそれを渡したらすぐできてみたいな、そんな単純な話じゃなくて、なんかなんだろうな、もっと泥臭いというか、まあね、いろんな印象的な話ってあるんですけど、ものすごくこう仕事ができる社長でフットワークも軽くて 何店舗も経営しててっていう方の一番のネックが封筒開けるのがストレスっていうような人がいたりとかね、封筒って、まあ、基本的に経理の人とかに任せちゃえばいいって思う人もいると思うんですけど、いろんな書類が届くので自分が開けたいっていう人ってやっぱりいるんですよね。で自分で開けたいけどその開けるのがものすごいストレスだから、月に1回とかね、封筒を開けるのに遅くなってて全てがゴテゴテになっちゃうよっていうような話とかがあったりするので、でまあそこ開けてくださいっていう話で終わりにするんじゃなくてね、どうやったらこうストレスなく、そういうものが自然と回る仕組み作りができるかなっていうようなことをヒアリングをしたりしながらねやっていくって、問題点って意外とこう身近なところというか泥臭いところにあったりとか、しますし、まあ、あとはそのなんでこう税理、せっかくね資料を渡してるのに税理士さんは動いてくれないんだ的な話 だとすると、まあ、試算表ってあくまでも速報値なので最終的な決算の時には変わることが多いんですけど、やっぱり毎月銀行に出したりすると先月の数字が変わってるのってやっぱ嫌は嫌なんですよ。銀行からもなんでって言われたりするんで、そうするとやっぱり一つでも資料が抜けてると作業しないっていうのは往々にしてあるんですよね。税理士さんってこう何件も会社さん抱えてますし、担当者によっては10件20件ね、チームで 50社見てますみたいなこともざらにあるので、50社見てるって考えた時に全ての会社が途中までしか資料が来てないのに途中のまでしか来てない会社をやるかって言ってやっぱりやらないんですよ。全部揃ってからやろうっていう風な流れになるので、それをじゃあどういう風に伝えれば資料が途中までしか届いてないのに数字が出るようになるのかとかね、そういうのはやっぱり人対人っていうような要素も非常に強いのかなというふうな気がしてますので、まあそういう今ちょっといくつかね話したような具体例の中でちょっと引っかかるなっていうようなことがあったらね、ぜひ声をかけていただければと思います。ではエンディングに行きたいと思います。というわけで、時間になりました。まあ、今日はね、アカウンティング最適化プログラムっていうようなものの説明をさせていただいたんですけど、社長が忙しいんであればどうすればストレスなく自然と数字ができるような流れを作るのか、ね、経理の人員が不足しているんであればどう効率的にするのか、税理士との連携ができていないのであればどのように依頼をすれば快く引き受けてもらえるのか、まあ、この機会にね、その速報っていう試算表を経営判断に生かすための組織作り、仕組み作りについて、考えてみましょう。以上です。ありがとうございました。